ちょっと待ってくださいね。はい。それでは、インターネット番号シーンホットトピックスということで、JPO、PFST の谷崎がしゃべります。よろしくお願いします。はい。よいしょ。はい。この発表ではですね、インターネットに関する話題のうち、まあ、番号資源とかポリシーに関わるものと、その周辺を話題として取り上げています。で、ポイントはですね、できるだけ旬な話題で、ちょっと違った切り口で、試験がたくさんというか、まあ、割と言いたい放題いう感じです。で、できるだけ短くお話ししようと思います。早速進めていきます。まずはですね、大体毎回軽い話題から入るんですけど、JP 肉人事速報ということで、2022年6月13日に開催された、通常総会で、代表理事等々、新しく、なっておるということです。代表理事、理事長として、東大の江崎さんから、副理事長として東北大の曽根さんと、野村さんが、それぞれ、就任されております。まあ、新体制ということですね。で、今まで、ずっと理事長を務められていた後藤先生は、まあ、一応理事としては、残った形で、引き続き運営に関わっていくということです。ちなみにウェブページ、JP ニックさんのウェブページを見ると、過去の役員さんの変遷とかですね、見れて、まあ、なかなか面白いというところであります。サクサクいきます。次。はい。JP ニック理念の再設定についてということで、これまでの活動理念って、実は、JP ニックさん、にありました。JP ニックはインターネットの円滑な運用のために、各種の活動を通じてその基盤を支え、豊かで安定したインターネット社会の実現を目指しますということが、書かれておりました。これ、ちなみにいつからなんだろうと思うと、2006年に、頃には、JP ニックさんのウェブページには掲載されていたようです。ちょっとなんかうまいこと履歴が、掘れなかったんですけど、web.archive.org をいろいろ見てみると、この記述がありました。で、それより前ってどうなってたんだろうって思うと、活動理念ということで、これ2002年ぐらいですね、の、web.archive.org ですけども、まあ、こういうようなちょっと長い文章で、なんか歴史とかいうのも一言触れつつっていう、ちょっと長くてある意味分かりにくいんですけども、なんかこういう感じの活動理念があったようです。で、今度はその JP ニックの、理念の再設定というのが、2022年4月から施行って言っていいのかな、よく分かんないですけど、まあ、新しい形で、JP ニックの理念というのが決まったそうです。まあ、ここに書いてバババッと書いてますけど、黒字になっている、黒字じゃないな、太文字になっているところが、新しく付け加えられた部分、公正公平中立責任と信頼うんぬんかんぬんっていうところと、社会的な諸課題のうんぬんかんぬんっていうところが、文章的に追加されたところです。で、これですね、私がくどくど説明するよりも、実は YouTube にこれを解説したビデオがあって、でそれを見ていただくのが、実は一番よくわかるのではないかと思います。ちなみに昨今話題になる1.5 倍速ぐらいで再生しても十分聞き取れるので、なんか時間があるときにピャッと見るのが良いのではないかなと思います。で、あと、文章、として、資料としても、この、右側の四角に囲んだような URL のところに、まあ、いろいろな文章が、掲載されていますので、まあ、興味のある方は、お読みいただくと面白いんじゃないかなと思います。はい。そしてどんどんいきます。最近ちょっとね、AP ニックの EC 選挙で面白いというか、ちょっと変わったことが起きました。SIG ポリシーメーリングリストですね。普段は、まあ、少し前に、中川さんとかが説明していた、ポリシーデベロップメントについて、まあ、ポリシーについて議論を行うメーリングリストなんですけども、そこに、AP ニック EC、エレクションズヌガヌっていう、なかなか刺激的なタイトルの、メールが投稿されました。 この URL を見ていただくと、原文がを見ていただくことができますけども、でそのメールにはですね、まあ、なかなか刺激的なことが書いてあって、AP ニック EC 選挙において、ある候補者が Google の広告を使っていますと。で、そんなもって、またその候補者の方はですね、アフリニックとの深刻な紛争に関与しているとか、営林との問題があることが知られていますと。で、これ、前回の、ホットトピックスで、紹介したので、まあ、詳細はこちらを見ていただくと良いんですけども、まあ、ざっくり言うと、アフリニックとの深刻な紛争に関与っていうのは、アフリニックのアドレスを、この候補者が所属している会社が、割り振りを受けました。で、そしたらどうも、実態とは異なっている。申告した内容が実態と、異なっていて、なんかおかしいじゃねえかと。で、アフリニック側が、まあ、アドレス返せみたいな。で、そしたら、この、候補者が所属している会社から、まあ、訴えられるみたいなことがありました。だから、営林との問題というのも似たような話で、この候補者が所属する会社が、営林に、アドレスの割り振りの申請をしたら、実態と違うと、これはおかしいぞという、問題があって、で結局これに関しては、営林側がそのアドレスの、割り振りの申請をリジェクトしています。まあ、詳しくはこの、前回のホットトピックスの資料を見ていただければと思うんですけども、で、こんなめんどくさい人って言っちゃダメですね、こんな候補者が、EC に当選したら AP ニックとかAP ニックとアフリニックや営林との間で問題が発生する可能性があるんじゃないかと、このままちょっとやばいんじゃないのっていうような話が、シグポリシーメーリングリストに投稿されました。で、ここから議論がわっと盛り上がるかなと思ったら、確かシグポリシーメーリングリスト、シグポリシーのチェアの人が、これは、シグポリシーで議論すべき話題じゃないでしょうという投稿をして、AP ニックトークっていう別のメーリングリストに改めて同様の内容を投稿しております。はい、で実際の広告、これなんですけども、AP ニック EC エレクションズ2022とか入れるとドンと出てきますと。で、まあ、ばっちり会社名が出てますけども、まあ、これ、リンクを、広告のこのリンクをたどると、候補者の、顔写真と、あと、まあ、私はこういうビジョンを持ってこういうふうにやりたいみたいなメッセージが書かれた、なかなか長い長い、縦長のウェブページに飛んできました。でちなみに EC の選挙の候補者になるには、AP ニックメンバーからの推薦が必要です。で、これ、AP ニックの、選挙に関するウェブページにちゃんと書いてあるんですけども、ハーウェイシンガポールと、まあ、ハーウェイといっても、データセンターとかクラウドをやっているように見えました。それから、ギャラクシーブロードバンドっていうところ、PK って書いてあるのはパキスタンですね、パキスタンの ISP と、それと、なんて読んでいいかわからないんですけど、何やってるっていうんでしょうか、の同じく、パキスタンの ISP、この3社が、この方を、EC 選挙に推薦をしていました。で、AP ニックトークメーリングリストの反応なんですけども、立候補者本人より、広告って別に禁止されてないじゃんと、で誰でもできますよと。で、あと、投票してほしい、まあ、みんなにその、私に投票してほしいでついては、このリンクを見てほしいみたいなものが投稿されたりとか、あと次はなかなか強烈なんですけども、この立候補者はもう自分のためだけに働いていて、インターネットのためには働いてないと。彼は AP ニック EC に参加することを許可されるべきではないという、非常に強烈な、メールだとか。から、まあ裁判やってて、その結論がちゃんと出てない、判決が保留されている状態で、誰かがそれに対して結論を出すのは適切でないとか、もともとのその、AP ニックトークに、投稿されたメールが使い捨てのメールアドレスですね、確かTOR とか、そんなところを経由で投げられてたやつだと思うんですけども。そういうところからの送信であったことから、まあこういうその、 なんでしょう、発信者がはっきりしないような、こういう根拠がない噂じゃなくて、候補者が言っていることをちゃんと聞いて、でそれに基づいて投票してほしいというような話。こうなかなか、この次に書いてますけども、すごい強烈な拒否反応と、からまあがっちり支持するぜっていう感じの投稿で、あと完全に二極化していたように見えました。あれですね、自分のためだけに働いてうんぬんみたいなところに対して、そうだそうだっていう人たちとかも、数人、もしかしたら心の中で思っていた人はもっとたくさんいたのかもしれませんけども、数人の方が、AB ニックトークメーリングリストに対して、この意見に対して賛成とかいうのを投稿されていました。で、結果どうなったかっていうところなんですけども、投票の結果、この候補者は落選して、で、Google の広告も、まあ、当然停止されています。で、投票結果は右側の円グラフですね、上位3名が、当選なんですけども、4番目の方ですね、が、その方なんですけども、まあ、落選してます。でまあ、これ以降、試験を、めちゃめちゃ含んだ話なんですけども、Google の広告を使用することについては、まあ、問題ないというか、まあ、規定されてないので、まあ、別にいいんじゃないと思う、思いつつ、まあ、本質はそこではないでしょうと。で、メールリストはもうプチ炎上したんですけども、さっきのこの 2番目というか、自分のためだけに働いて、インターネットのために働いてないみたいな、こういう意見がメーリングリストに投稿される、まあ、こういう強烈な拒否反応が投稿されるっていうのは非常に珍しいケースじゃないかなと思いました。で、あと、すべての得票、投票数は 14,679 票だったんですけども、この候補者に対しては1432票が投票されていました。ちなみにAB ニックの、この EC 選挙の投票は、会員が持っている、IP アドレスの大きさに従って、例えば、一番、ちっちゃかったら1票分とか2票分とかで、大きければ、32票分とか64票分、投票することができます。これ右の下の方に書いてあるやつですね。で、1432票ということが、まあ、全員エクストララージだとしても、まあ、22組織、22会員ぐらいが、投票したということで、まあ、実態は多分40会員とか50会員とかなのかもしれないですけど、まあ、かなりの数の人が入れたんだなというのが、ちょっとなかなか、思うような感じでした。で、あと、これにまあ関連してるわけではないんですけども、アフリニックの EC 選挙でもちょっと最近怪しい動きがあって、どうも収賄じゃないな。汚職みたいな話がちょっと出ているみたいで、これまた詳しくは次回の JPOPM でまとめて発表できたらなというふうに思っています。はい、それからちょっとだんだん重たい話題になります。ウクライナとインターネットということで、まあ、今あるような情報を、まとめて、まとめてみました。で、この話をする前にちょっとインターネットシャットダウンの話を少ししておきたいと思います。インターネットシャットダウンですね。主に政治的な理由で、インターネットのアクセスを遮断する行為。まあ、大体よくあるパターンは、とある国の政府が、民主化運動とか、から選挙の時になんか情報が拡散するのが嫌だからというところで、インターネットを、遮断してしまう行為のことを、まあ、インターネットシャットダウンと呼んでいるようです。過去にやはりこのホットトピックスで取り上げたことが何回もあるんですけども、例えば、アフリカのガンビアというところで、選挙の時にインターネットをシャットダウンしましたとか、から、まあ、昨今話題のロシア政府が行った、テレグラムっていうメッセージのアプリがあるんですけども、 それを使えないようにするために遮断したら巻き込み事故で AWS とか Google とかがバンバン遮断されてえらいことになりましたみたいな話とか、まあまあ、インターネットシャットダウンって、今まで結構ありました。で、この下の図のように、大体今までってある国の中で、その国の政府が、インターネット接続を遮断するっていう形がとても多かったんですけども、ロシアによる昨今のこのウクライナ侵攻で大きな変化があったようです。で、ウクライナ政府から、ICANN と LiveNCC に、書簡が今年の2月の末ぐらいに出ました。で、ウクライナ政府からの要求は、この3つのドメインですね、.ru、まあ、ロシアと .p、これ pq みたいに見えますけど、q じゃないらしいんですけど、多言語ドメインですね。で、.su は、旧ソビエト連邦のドメインの、まあ、この3つのドメインの無効化とか、それから、そのドメインに関係する、SSL の証明書無効を手伝ってほしいとか、から、ロシアに設置されたルート DNS サーバーを停止してほしいとか、あと、ライプに対してですけども、まあ、ライプに登録された、ロシアの、すべての LIR、まあ、JPNIC さんでいうところの指定事業者が使っている V4 と V6 のアドレスの使用権の撤回、アドレス全部回収してくださいと、まあ、そういうような、お願いというか、書簡が、ICANN と LiveNCC に対して出されました。でもこれもまあぶっちゃけロシアをインターネットから切り離すための要求ですよね、どう見ても。で、なんですけど、まあ、ICANN と、LiveNCC からの回答は、個人的にはまあ前向きなノーというふうに見えました。まあどちらも、だいたい言ってることは同じで、まあ、僕らはそれをこう決定したりするような立場にないし、例えばそのドメインを無効化するような、そういうような仕組みは、まあ、そもそもありませんと。で、また、とは言いつつ、まあ、そういう要請には応じられないけど、ウクライナとか、ロシアに対して、まあ、いろんな面で配慮しますというようなことが、書かれています。左の四角で囲んであるやつは、ICANN に出された、ウクライナ政府からの、書簡の、ちょっとその条件のところを切り取ったやつですね。あと、この話に関しては、先ほどの、APNIC アップデートの中でもちらっと触れられてましたけど、JPNIC ブログの、ウクライナ侵攻とインターネットという記事がとてもよくまとまっていると思いますので、こちらを見ていただくと、より詳しいことがわかると思います。はい。お、はい。で、我々的には、特にネットワークの運用者的にはこう非常に悲しいなと思ったのが、2022年の3月3日にですね、イノグといっても、エチゴのノグじゃなくて、ユーラシアネットワークオペレーターズグループですね、でイノグの、プログラムコミュニティのチェアから、イノグを解散させたいというリクエストがメーリングリストに投稿されました。まあ中身はですね、まあ、この下の方の URL を見ていただくと、実際のメールの文章が見れるんですけども、もう非常にもう悲しい感じでしたね。イーノグのコミュニティはもうすでに存在していないと。で、通常であれば投票プロセスなど、まあが行われたりとか、まあ、コミュニティの意見を聞いてというような状態、ことが行われるのが普通なんでしょうけども、このような状況下、メールの中ではそのミサイルが飛び交っているような中で、それをやるのはもう不可能だと。で、あと、私は PC のチェアを辞任しますと。まあ、この方、多分なんて名前を読んでいいか分からなかったんですけど、多分トーマさんっておっしゃる方なんでしょうけども、まあ、ロシアの方みたいですね。で、まあ、私は PC のチェアを辞任するということで、そういうメッセージを投稿されていました。で、まあ、吸ったもんだ、またメインリストの中ではあったんですけども、LiveNCC としては、現時点でイノグの解散については保留します。で、本当であれば、イノグの19が、 まあ、これ21、20って書いたら嘘ですね。6月の20、21ですね。で、モスクワで開催されるはずだったんですけど、まあ、それは延期され、で、あと、その、イーノが続くかどうかっていうのは、やはりそのコミュニティで判断すべきだと。で、まあ、その時が来れば、ライプ NCC はそれらの活動をサポートするよ、というようなメッセージ、メールが出されています。で、今までのそのインターネットシャットダウンというのは、利害関係って言っていいのかどうかわからないんですけど、まあ、それが、ある意味その国内で完結していました。ある国の中で、ある国が、インターネットの、との接続を、まあ政府が遮断するみたいな形だったんですけども、今回の例では、ある国を、まあ、ここでロシアを、インターネットから、ウクライナの人が、遮断してほしいっていう望んでいるっていう、 こう他者による遮断という形ですね。で、利害関係は、まあ、複数の国とか地域とか、まあ、いろんな団体とかを巻き込んで、まあ、非常に複雑な感じになっています。で、これに関係して、ISOC からなぜ世界はインターネットを弱体化させるという行為に抵抗しなければならないのか。Why the world must resist calls to undermine the internet というような文章が出されています。非常に長い文章なので、全部は載せませんけども、まあインターネットは世界の人々の間でコミュニケーションを取るための、私たちの最善の希望であり続けていますと。誰かが悪いとか、誰かが正しいとかいうような理由だけで、インターネットを遮断するのは間違っているというようなメッセージが書かれているのではないかなというふうに思います。と言いつつですね、この、昨今ちょっと話題になっている言葉ですけども、そのスプリンターネットっていう話が現実味を帯びてきたのかなというふうに思っています。スプリンターネットは、まあ、スプリンターとインターネットを組み合わせた造語ですが、政治や宗教などを理由に自由なはずのサイバー空間が国や地域間で分断されてしまう状況を指しますと。英語文章とかだと、インターネットのバルカン化という言葉で書いてある場合も、たくさんあります。で、まあ、これは日経さんのウェブの記事から、掘ってきたやつですけども、スプリンターネットという言葉そのものは多分2010何年ぐらいにはすでに存在したようですけども、インターネットシャットダウンって言われるような単にその、切断、遮断するっていう言葉よりももうちょっと深刻な状況を指し示しているのではないかなと思います。で、このウクライナの件に関しては、ISOC からライブ NCC とかから、インターネットはオープンであるべきですよという提言が発表されています。これもJP ニックさんのブログにすごく、まとまった良い記事がありますのでご覧いただければと。で、かたや私知らなかったんですけども、政治学とか経済学の専門家からは、もうスプリンターネットは避けられないんじゃないという意見が多数出ているそうです。少し前にですね、グロコム六本木会議オンラインっていうのがあって、で、これ YouTube に動画が載せられているので、興味のある方ぜひご覧いただきたいと思うんですけども、こういう、まあ、スプリンターネットは避けられないっていうような話がこの中でなされています。まあ、例として挙げられていたのは、まあ、分かりやすくで言うと、西側と東側みたいな、あと、民主主義国家と、権威主義国家とビッグテック。ビッグテックってここでは、ここで言ってるビッグテックはそれこそ Google、Amazon、Facebook みたいな、まあ、そういうものを指し示していますけども、そういうふうにそういうインターネットが分割されて、分割された同士がゲートウェイでちょっとつながりみたいな、そういう世界がやってくるんじゃないのっていうようなことを、政治学者や、経済学の専門家は考えているそうです。なんか民主主義国家と権威主義国家とビッグテックって、銀河英雄伝説の銀河帝国とか、フェザーンとか、そういうものを思い出してしまうんですけども、まあ、そういう状況が、来てもおかしくないというような話でした。まあ、 完全に私権の話ですけども、まあ、ワンワールド、ワンインターネットがやっぱり理想なんだと思います。で、やっぱりその我々というか、例えばポリシー議論に長く関わってきた人たちとか、それから、例えば IETF で、いろいろ議論をされている人たちの、そのボトムアップだったりとか、そのオープンな議論とかいうことに、そういう、こう立ち位置にいる人たちからすると、やっぱりワンワールド、ワンインターネットってやっぱりいいものだと思うし、まあ、それが理想だと思うんですけども、本当になんかこのまま世界が本当に分断されるのであれば、スプリンターネット、まあ、どのような形になるかは分からないですけども、インターネットが分断されていくということは、もしかしたら避けられないんじゃないかなというふうに、個人的には今強く思っています。はい。というわけで、ざざっと喋りましたが、だいたい時間だと思いますが、なんかご質問があればお願いします。
はい、谷崎さん、ありがとうございました。ご質問とありましたら、お答えいたします。ご質問ありましたら、そのままでご発言、もしくはチャットの方でご連絡ください。はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあそれでは、以上で、インターネット進学管理ホットトピックスというのを終わりさせていただきます。谷崎さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。